恵み深い私たちの天の父なる神様、暗闇に光が灯るように、この泉のチャペルのろうそくすべてに光が灯りました。イエス・キリストが神の子であるのに人としてお生まれくださって、私たちを罪から滅びから救ってくださった、その恵みを心から感謝し、イエス様のご降誕をお祝い申し上げます。イエス様が今から約2000年前お生まれくださったからこそ、今私たちはここに集められました。この教会があるのは、ただイエス・キリスト、あなたがお生まれくださったからであることを覚えて、心から感謝いたします。イエス・キリストがこの教会の頭として、いつもこの教会を愛し導いてくださることをありがとうございます。子供も大人もみんな神の家族として、神様をお父さんと呼び礼拝できる恵みをありがとうございます。振り返ればこの2022年、いろんなことがありました。その一つ一つ、先ほど動画を見ながら確認しましたけれども、神様の恵みが私たちに十分であることを改めて覚えることができてありがとうございます。どうぞ私たちがいつもこれからも感謝を数えてつぶやくのではなく、感謝を神様に捧げながら精一杯賛美し、礼拝を大切にし、これからも歩んでいくことができますように導いてください。神様、どうぞこの教会の1年の歩みを導いてくださったあなたご自身が、来る2023年もどうぞ豊かな祝福を持ってお導きください。このクリスマス礼拝を祝福し、午後に12年ぶりに大野チャペルで持たれるクリスマスの礼拝を、神様が豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ今私たち一人一人の心を神様が開いてください。私たちが今すぐる1週間、またこの1年、いろんなことがありましたけれども、その重荷をすべて神様の御前で下ろしますから、クリスマスの祝福と、また慰め、励まし、私が共にいるというメッセージが私たちの心奥深くに今届きますように、私たちがイエス様と共に歩んでいくことができますように導いてください。今から御言葉を見てまいりますので、この時間神様が祝福してください。どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2022年最後の日曜日を迎えました。今年はちょうど12月25日クリスマスがこの日曜日に重なる、何年かに一度だと思いますけれども、今日は特別のこのクリスマス礼拝ですね。このクリスマス、その当日に皆さんで一緒にクリスマス礼拝をお捧げできること、本当に嬉しく思います。また今日はこのメッセージの後、堺姉妹の転入会式も行われます。このクリスマスに私たちの教会にお一人の方をお迎えできること、神の家族、私たち神様にあって、イエス様がお生まれくださった頃家族とされ、お生まれくださったからこそ神様にあって一つの家族とされていること、今日も心から感謝してまいりたいと思います。昨日はクリスマスイブでしたから、夜にはイブ礼拝が行われました。先ほど写真の報告は少し間に合いませんでしたけれども、今回も本当に素敵なイブ礼拝、綺麗なイブ礼拝でした。昨晩同時中継して YouTube にアップされているイブ礼拝の動画はもうすでに500回以上再生されていますけれども、今年も礼拝堂を暗くして、ろうそくの光を灯しながら、暗闇を照らす光としてお生まれくださったイエス様を覚えて、みんなでお祝いすることができました。 今年のイブ礼拝では3つのグループによる特別賛美もありました。先週の日曜日の礼拝に引き続き、昨晩の聖歌隊による特別賛美もとっても素敵でした。お一人お一人のまっすぐにイエス様を見上げて賛美される姿、そこから生まれる素敵なハーモニー、バイオリンの音色も加わって本当に素晴らしかったですね。また昨晩のキッズゴスペルクワイアによる特別賛美も、今日のクリスマス礼拝の中での特別賛美もとっても可愛らしくて、いつまでも聞いていたいような、いつまでも見ていたいような、メッセージの時間いらないとは言いませんけれども、そんな思いにもなったかもしれませんね。どうでしょう、子どもたちのように私ももっともっと素直に、もっと単純に、あ、クリスマスイエス様おめでとうございます、イエス様大好きですと告白したいなって思いましたし、神様の大きな大きな愛を心から感謝して褒めたたえていきたい、そしてそれを伝えるものになっていきたい、行こうと私たちも一歩踏み出していきたいなと思わされました。昨晩の翼ゴスペルクワイアの特別賛美も本当に素晴らしかったですね。いろんな経験をされ、いろんな背景を持っておられるお一人お一人、しかし心からの感謝と喜びを持って精一杯神様への賛美を捧げられる姿、私は毎回翼ゴスペルクワイアの姿を見ると涙が出るんですけれども、やはり今回もとても感動しました。今日の午後には震災以降ずっと自由に使えずにいた大野チャペルでしたけれども、今年避難指示が解除になって12年ぶりにあの場所で捧げられるクリスマス礼拝でも翼ゴスペルクワイアに特別賛美していただけるのは、なんだか想像するだけで感動してしまいますね。今日は2022年最後の日曜日、年末感謝礼拝でもありますから、先ほどは義人先生が作ってくださったこの1年を振り返る、そんな恵みを振り返る動画も見ることができました。ご覧になられていかがでしたか。あんなこともあったっけな、こんなこともあったよなって、一つ一つのことを思い出しながら、私たちは改めて神様のご真実な愛を深く感じることができたのではないでしょうか。一人子イエス・キリストをお与えになるほどの神様の大きな大きな愛が、この一年もこれまでもずっとずっとこれからも豊かに注がれているんだ、その愛を私たち決して忘れることなく、主に感謝するのは良いことですから、私たちは心から感謝して日々礼拝を捧げてまいりたいと思いますね。いかがでしょうか。この泉のチャペルでも、開いた小高チャペルでも、そしてさらに扉が開いた大野チャペルでも、また私たちが置かれているそれぞれの場所にあっても、私たちはいつもクリスマスの恵み、クリスマスにぎっしりと込められている神様から私たち一人一人に注がれている大きな愛を覚えて、神様への賛美をお捧げしてまいりたいと思います。今年扉が開いた大野チャペル、私たち家族はあの大野チャペルの2階の牧師館に住ませていただいていました。2008年に完成したばかりの真新しい牧師館で、私たちとても快適に過ごさせていただいていました。そしてまたある時には、あの牧師館で私は忘れられない恐怖の体験もしたんです。今でも大野チャペルに行くたびに思い出す私の恐怖体験、聞きたいですか。このクリスマス礼拝で子どもたちには時々話すんですけれども、この礼拝でも以前話したことあったと思いますが、あれは忘れもしない、ある日の夜遅くのことです。妻も娘も先に寝てしまって、他に誰もいない牧師館のあのリビングで、私は一人で聖書を読んでいました。静かな夜、時計の針が カチカチ音を刻む。すると感じたんですよ、あっちの方でかすかに何かが動く気配を。なんだろう、恐る恐るそちらに目をやってみると、なんとそこには家にいるはずのないこんな大きなカエルがいたんです。いや本当はこれくらいちっちゃなカエルだったんですけど、私カエルが大の苦手なんです。なので私にとってこんな大きなカエルのような存在だったんです。もうそれを見て私はもうあっという間にパニックになって、妻を起こそうとも思ったけれど、妻もカエルが苦手だから、それじゃかえってパニックが大きくなる。ああどうしようか、娘を起こそうかとも思ったけど、娘もカエルが苦手だからただ叫び声が上がるだけ。ああどうしよう、ああ見なかったことにしようかなっても思ったけれども、カエルが家のどこかにいたらおちおち寝てられないし、ゆっくりテレビも見てられない。寝てる間に顔の上にペトンなんて飛んできたら、あのヌメヌメも考えるだけで恐ろしい。さあ佐藤正史、ここは男だと。私はカエル捕獲大作戦を真夜中に行うことにしたのでした。カエルの動きを探りながら目を離さずに台所に後ろ歩きで歩いていきます。そして手にしたのは1枚のビニール袋だって、直接手で触れないですから、とにかく大きめのビニール袋、しかも中身が見えない透明じゃないビニール袋ですね。透明だったら袋の内側でペタッて貼り付いてるカエルが見えてしまいますから。そしてその後は袋を抱えながら飛び回るカエル、飛び回る佐藤正史、もうしばしの大激闘があの牧師館で繰り広げられ、そしてとうとうやりました。カエルは白い袋の中で跳ねていました。さあ次の難関、この袋どうしよう、家の中に置いておくわけにはいかない。そこで私はですね、一目散にあの牧師館から階段を駆け下りて外に出て行って、袋をバサバサバサって袋をひっくり返して、なんとかカエルを外に逃がしたのでした。皆さん、これが我が家の大野チャペル牧師館恐怖の大事件だったんですね。怖かったですか皆さん。さあ皆さん、家の中にカエルがどっからか分かんないけどやってきた時に、カエルにとってはああここはなんて明るくてなんて広いところだろう、なんて素晴らしいところに私はたどり着くことができたんだろうって思ったかもしれない。でも家の中はカエルにとって素晴らしいところだと思いますか。いいえ、カエルは家の中にいてはいけない。カエルよりはるかに大きい私の目には明らかにここは四方を壁で囲まれていて、カエルさんよ、あなたはここにいては幸せになれないよ、いつかは壁にぶつかってそれをあなたの力では乗り越えることはできないよ、あなたはやがて疲れてしまってやがて力がなくなってしまう、だから私が助けるよ、そうやって私は一生懸命カエルを助けたんです、というか外に出したかったんです。実は皆さん、そんなカエルと私たちは同じようなものではないでしょうか。だって同じように私たち人間の目にはやっぱりわからないことがたくさんあるんですよね。なんでこんなことが起こるんだろうか、この先どうなってしまうんだろうか、この壁私は乗り越えられるんだろうか、なんだか疲れてしまったな、なんか寂しいよ、もうどうでもいいよ、などなど。でもいかがでしょう、私たちにはわからないことでも神様はすべてのことを知っておられるんです。すべてをご存知の神様は四方を壁で囲まれているような私たちを見て、あなたを自由にするために、あなたを解放するために、あなたが希望を持って本来いるべきところで歩んでいけるように、神様はその大きな見ての中で私たちを包み込んで、そして大丈夫だよって素晴らしいところへと導いてくださるお方なのではないでしょうか。神様はそのために今から約2000年前、一人子イエス様をこの地上にお送りくださったんです。このクリスマスに神様の愛が極まったんです。イエス様によって私たちは神様の大きな愛を知り、 神様の約束を受け取り、その名はインマヌエル、神様が私たちと共におられる、いつも共におられる、世の終わりまで共におられる、どこに行っても共におられる。イエス・キリストは私たちをその罪から滅びからお救いくださる救い主である。私たちはそのことを知ることができるのではないでしょうか。さあ、そんなクリスマスの出来事、イエス・キリストの誕生はどのようであったか。このアドベントに入って私が御言葉を取り継いだ時には、インマヌエルシリーズとして1回目2回目はイザヤ書、インマヌエルの書の最初と最後を見ました。今日はその3つ目、今日はその名はインマヌエルというテーマで御言葉を見てまいりましょう。それでは今日の箇所18節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。さて、このマタイの福音書を書いたイエス様の十二弟子の一人であるマタイは、イエス・キリストの誕生は次のようであったと、まずはイエス様の誕生の様子を書き始めています。皆さんいかがでしょうか。この最初の一文、イエス・キリストの誕生は次のようであった、ここからすでに私たちは神様の私たちへの熱い思いを感じるような気がしますね。だって私たちの救い主はどこかのスーパーヒーローのように突然どこからともなく現れた、そういうお方ではないんですよ。その誕生について隠して秘密にして、なんかミステリアスに自分を神であるかのように自称する、そんなうさんくさいお方でもないんですよ。その誕生の様子は確かにここに書き留められています。それほどにこのことは確かな歴史の事実であり、確かに神様が一人の人間としてこの地上に何もできない赤ん坊としてお生まれくださった、私たちの間に人となってお生まれになった、住まわれた一人の人間として私たちと同じようにこの地上の生涯を額に汗かいて働いて、時に涙を流してこの生涯を送ってくださった、その神様から私たちへの、私はあなたの痛みも悲しみも自ら経験したものとして共に担うよ、私はあなたとどんな時も共に歩むよ、そんなメッセージがこのキリスト誕生の様子が書き留められている、ここに込められているのではないでしょうか。さあ、イエス・キリストの誕生は次のようでした。その母マリアはヨセフと婚約していた、婚約中の出来事でした。これまでも何度も説明していますが、当時のユダヤ社会においては婚約した2人は今の婚約とかよりもずっと深いというか、法的にはすでにもう夫婦として取り扱われていました。婚約中の2人が実際に結婚して一つ屋根の下で暮らすようになるのはその後1年ほどしてからでしたけれども、でもこの婚約の届け出は結婚したというもう契約であり、法的な手続きでもあったんですね。そんな婚約中の夫婦ともうなっている2人に驚きの事実が発覚したんです。それは2人がまだ一緒にならないうちに、婚約期間であるにもかかわらずマリアが身重になったということでした。この身ごもっていることが分かったという言葉は、発見された、判明したという強い意味の言葉で、ヨセフがマリアが身ごもっている、このことを知った時の大きな驚き、戸惑い、そのような気持ちが感じ取れるように思いますね。確かにイーナ漬けのマリアが妊娠しているということを知った時、ヨセフのその心の内を想像してみるならば、 ヨセフはその事実に本当に驚いて、そして本当に戸惑って、心底悩みに悩んだと思います。一体これはどういうことだろうか、そういうことなんだろうか、何と表現していいのか言葉が見つからない、それほどの出来事であったと思います。ヨセフはその驚愕の出来事にどのように対処しようとしたのか、続く19節もご一緒に読んでみましょう、はい。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ヨセフは正しい人でした。つまり彼は旧約聖書の律法に従う敬虔な人物でした。ヨセフはマリアを晒し者にしたくはなかったんです。律法の定めによると、婚約中の妻が姦淫によって身重になったら、みんなから石を投げつけられて、石で打たれ死刑に処せられなければならないという申命記の決まりがありました。つまりそれはマリアを晒し者にすることでした。夫のヨセフはこういう律法に従う正しい人でした。しかしマリアを晒し者にはしたくありませんでした。正しい人であり、また愛情深い人物であったヨセフは密かに離縁しようと思った。密かにマリアを離縁し、婚約結婚関係はなかったものにしよう。その関係がなくなるならば、マリアをその婚約者の義務から解いてやることができると考えたのでした。続く20節もご一緒に読んでみましょうか。そんな時彼のところに現れたのは、20節を読みましょう、はい。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ヨセフがこのことを思い巡らしていたところ、その時見よ、なんと主の使いが夢に現れてヨセフにこう言ったのでした。ダビデの子ヨセフよ、恐れないで、マリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊による子供ですよと。さあ皆さん、これまた驚くべき言葉がヨセフに告げられました。その胎に宿っているものは聖霊によるのだと、神様によるものだって言うんですよ。そうなんです。イエス・キリストはマリアを母とする確かに人の子でした。そしてそれと同時に聖霊により宿ったという神様の一人子でもありました。イエス様はダビデに約束された来るべきメシア、救い主キリストとしてダビデの子孫から生まれなければなりませんでした。人間の身代わりに罰を受けるのは人間にしかできませんから。ですからイエス様はマリアを母とする正真正銘の一人の人間として、しかもダビデの子孫であるヨセフを法的に父とする、その関係の中でその長男として、確かに人としてお生まれになったのでした。そして同時に、昨日も明先生が溺れている人に、溺れている人は助けられないんだって、確かに借金のある人に他の人の借金をたとえどんなに同情しても肩代わりして助けることはできないように、生まれながらに罪人である人の子に人の罪の身代わりはできないんです。ですからイエス様は人の子であると同時に、人を罪から救うことができるご自身には罪のない神様の一人子、確かに神様そのものでもあられたのでした。クリスマスの旅に確認する、イエス・キリストは完全な人であると同時に完全な神であるということ、それがこの処女降誕 マリアの受胎と呼ばれる出来事なんです。皆さん、これは頭で理解するのはなかなか難しいことかもしれませんけれども、でも奇跡がなければ私たちの救いはありえないんです。この受胎告知、この処女降誕がなければ私たちの信仰は成り立たないんです。この教会ももちろん存在しないんです。そんな大切な出来事がこの処女降誕なんですね。夢でヨセフのところに現れた主の使いはさらに言葉を続けます。次の21節もご一緒に読んでみましょう、はい、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。聖霊によって胎の実を宿したマリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。そのように御使いはヨセフに告げました。名は胎を表すと言いますけれども、イエスという名前は旧約聖書ヘブル語のヨシュアと同じ、そのヨシュアのギリシャ語でイエス、それは主は救いである、主は救いであるという意味の名前です。ですからその名をイエスとつけなさい。なぜならこの方こそご自分の民をその罪から救う、その罪から解放する、永遠の命を与える救い主だからです、と御使いはヨセフに言ったんです。さらにこの福音書を書いたマタイは、このすべての出来事は旧約時代からの予言の成就であると解説を加えています。それでは続く22節23節続けてご一緒に読んでみましょう、はい、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。イエス様がお生まれになる約700年前に預言者イザヤがイザヤ書7章14節で語った言葉はここに至って成就したのでした。私たちを罪から救うために人となって地上に来てくださったイエス様、私たちを罪から解放し永遠の命を与えるために人として来てくださったイエス様、その名はインマヌエルと呼ばれる。神様は私たちと共におられる。さあ、ここまで一気に見てきましたけれども、マタイはこの福音書を通して神様が人となって私たちの間に住まわれ、私たちとどんな時も共にいてくださる、この驚くばかりの恵み、この驚くばかりの祝福を今日御言葉を読む私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。ヨハネもその福音書の中でこう書き始めていますね。引用箇所丸一番、ヨハネの1章14節もご一緒に読んでみましょう。ヨハネの福音書1章14節もご一緒に読んでみましょう、はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そうなんです。イエス・キリストは神であるのに人となって私たちの間に住まわれた。その名はインマヌエル。私たちはこの真実に満ちた主の恵みを今日このクリスマスの日に改めて深く心に刻みたいと思います。我が家の長女が小学生の時、学校から持って帰ってきたお便りに校長先生はこんな心温まるお話を紹介してくださっていたんですね。一緒に立ち上がろうっていうタイトルのこんなエピソード、こんな話がそのお便りに載ってたんですね。ちょっと紹介します。近くの児童公園で 4,5 歳ぐらいの小さい子どもたちが遊んでいました。赤い服を着ている女の子が ボールを追っかけているうちに転んでしまいました。女の子はわーんと大きな声で泣き出しました。よく見かける光景です。その姿を見て近くにいた黄色い服を着た女の子が駆け寄りました。こんな時皆さんだったらどうしますか？手を貸して起こすか、大丈夫、強い子だからさあ泣かないで起きましょうと励ましの言葉をかけるか、どちらかですね。ところがその黄色い女の子のやったことはそのどちらでもなかったのです。思いもつかないことをやったのです。黄色い女の子は倒れて泣いている赤い女の子のそばまで行くと自分も倒れたのです。そして倒れている女の子の顔を覗き込みにっこり笑いかけました。倒れている子もそれを見て泣き止みにっこりと笑い返しました。黄色い女の子は立とうねと言いました。赤い女の子はうんと言いました。そして二人は一緒に立ち上がりました。二人の女の子は何事もなかったように手を取り合って遊びの輪に帰っていきました。なんと素晴らしい光景でしょう。自分も倒れて相手と同じ立場に自分を置いてにっこり笑って励まし泣き止んだ後に手を差し伸べ一緒に立ち上がったのです。私たちは友達が転んだ時、困っている時、苦しんでいる時、この黄色い女の子のような行動が取れるでしょうか、というエピソードでした。私はこれを読んだ時になんだか心が温かくなり、そして何より私はイエス様の姿を思い浮かべました。友達が倒れている、愛する人が倒れている、人間が倒れている、でもあんなちっぽけな人間別に一人ぐらいどうでもいいとか決して言わないで、また遠くから眺めて頑張れ頑張れって言うような方じゃなくって、イエス様は自ら人となり一緒に倒れてくださり、一緒に泣き一緒に苦しんで、そして私たちの手を取り一緒に立たせてくださった。私たちを罪から救い出し、私たちに喜びを与え希望を与えてくださった。その名はインマヌエル、神が私たちと共におられる、神が私と共にいてくださっている。いかがでしょうか。このクリスマスに込められている一人子をお与えくださった神様の愛の大きさ、私たちと一緒に倒れて立ち上がらせてくださったイエス様の愛の大きさ、私たちはその愛を心に留めてこのクリスマスを心から感謝しお祝いしてまいりたいと思いますね。夢に現れた御使いの言葉を聞いて、またこの神様の約束を聞いたときにヨセフはどうしたでしょうか。ヨセフは疑おうと思えばいくらでも疑うことができたと思います。婚約者マリアに裏切られたんだって疑うこともできたでしょう。また御使いが現れたことだって、あ、私は寝ぼけてたんだ、悪い夢見たんだって思うこともできたでしょう。とにかく人間の常識では納得いかないことばっかりだったと思います。ヨセフは神様からのメッセージを信じて従うか、それを拒否してマリアを密かに離縁するかの決断に迫られました。ヨセフはどのように応答していったでしょう。今日の箇所戻って24節25節ご一緒に読みましょう。24節25節を読みましょう、はい、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。25節もありますか。25節飛んじゃったね。そうなんです。ヨセフは24節、眠りから覚めるともはやぶれることはなかったんです。今日の箇所24節にあるように神様の言葉を信じてインマヌエルの約束を握りしめて、ヨセフはその大いなる祝福を受け取っていったんです。マリアを迎え入れて、そして神様の言葉を真剣に信じていたからこそヨセフは子を産むまでは 彼女を知ることはなく、命じられた通りにその子の名をイエスと25節つけたのでした。こうして素晴らしい救い主誕生を迎えることができたんです。さあ皆さんいかがでしょうか。その名はインマヌエル、神様が私たちとも常に共におられます。私たちの思いや私たちの考えをはるかに超えて、ご自分の真実さのゆえに私たちを愛し導き共にいてくださっている主を、私たちもただまっすぐに信じて決して目を離さずに歩み続けてまいりたいと思います。マタイの福音書はその名はインマヌエルで始まり、最後の28章、世の終わりまで私はあなたと共にいますよというイエス様のインマヌエルの約束で終わっています。イエス様が世の終わりまで常にあなたと共にいる、私たちはただまっすぐに信じて目を離さずに歩んでいきたい、心からクリスマスをお祝いしてまいりたいと思うんですね。昨日私たちと同じ保守バプテスト同盟の北上教会の牧師先生のところに、東京のある教会の先生からお知らせが届いたそうなんですね。それは1948年か1949年頃、先生方の群れ、保守バプテストの宣教師が秋田県の神社の境内でやっていた日曜学校で初めて福音を聞いたということ、聞いたという方が、明日クリスマスに洗礼を受けることになりとても感謝していますというお知らせが届いたんだそうです。その宣教師とは、私の母教会でもある秋田の十文字教会をスタートされた保守バプテスト同盟で一番最初の宣教師、戦前から秋田の田舎で福音を語って、戦後再び宣教師として秋田の田舎に来られたクレイグ先生という女性の宣教師です。なんと70年以上の年月が経って伝えられた福音の種がその人のうちで実を結んで、今日その東京の教会で洗礼を受けられるという、本当に私たちの神様は私たちの思いや考えをはるかに超えて働かれて、そしてそのご真実さのゆえに、確かにどんな時もどこにいても共におられるのだと私も驚きつつ感謝したのでした。2週間と少し前に天に召された大山兄弟、大山兄弟のその告別式では、渡されたバトン、渡されたバトンと題して奨励をさせていただきました。その後もいろんな方々と、大山兄弟からどんなバトンが私には渡されただろうかといろんな人と話しています。ある人は愛を持って謙遜に歩まれた、そんな兄弟の姿からそのバトンを受け取ったという方もおられるでしょう。自分に与えられている使命を覚えて使命に生きる、そんな姿にチャレンジを受け取られたという方もおられると思います。そしてまた、ただまっすぐに神様を信頼してぶれずに歩む、そんな信仰者としての姿勢に自分も習いたいとバトンを受け取られた方も多いのではないでしょうか。神様の一人子イエス・キリストは、私たちを罪から救い永遠の命を与えうる唯一の道として、確かに神の一人子が人としてお生まれくださいました。神様の愛がこのクリスマスに極まりました。さあ、このイエス・キリストを自分自身の救い主として今日信じ、心の真ん中にお迎えしましょう。その名はインマヌエル、神様が私たちと共におられる、その約束を信じて握りしめ続けて、これからも主と共に歩み続けてまいりましょう。それでは最後に23節もう一度読んでお祈りしたいと思います。23節をご一緒にお読みしましょう。はい、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと 神が私たちと共におられるという意味である。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。マタイはその福音書の始まりに、隠すでも何かうやむやにするのでもなく、イエス・キリストの誕生は次のようであったと。確かに一人の人間としてお生まれくださった、何もできない赤ん坊として私たちと同じ人間の姿を取り、一緒に倒れてくださった、一緒に涙してくださった、一緒に汗を流してくださった、あなたの苦しみ、あなたの悲しみ、あなたの痛み、私も経験したよ。私はあなたの友になりたい。私はあなたの罪からの救い主である。そんなイエス様のご降誕を私たちは今日どのように受け止めて信じてお祝いすることができるでしょうか。イエス・キリスト、この方だけが唯一の救いの道です。私たちを罪から救い解放し、永遠の命を与えてくださる唯一の命の道です。確かに人として、確かに神としてお生まれくださったこのイエス・キリストを私の救い主として、いかがでしょう。今日信じて心の真ん中にお迎えいたしましょう。イエス様、私のために、神であられるあなたがお生まれくださった、何もできない赤ん坊としてお生まれくださった、そして十字架で私の罪の身代わりに罰を受け、救いの道を作ってくださった、イエス様、私のためにありがとうございますと、イエス・キリストを私の救い主として今日心の真ん中にお迎えすることができるでしょうか。またイエス様のお生まれから天に昇られるその生涯に貫かれている、その名はインマヌエル、神が私たちと共におられる、いかがでしょう。その約束を信じて握りしめて、イエス様から差し伸べられているその手を握り返して、一緒に倒れて微笑みかけてくださっている、その微笑みに私たちも応答して、主と共に歩み続けてまいりましょう。この2022年のクリスマス、いかがでしょうか。今日神様は何を皆さんの心に語りかけてくださったでしょうか。神様の大きな大きな愛が皆さんの心にしっかりと届いていますか。独り子をお与えになるほどのその愛とその恵みの中を皆さんは歩み出していますか。その名はインマヌエル、神が私と共におられる。なんという恵みでしょう。なんという祝福でしょう。この心、誠の光に照らされながら、主と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、 クリスマスおめでとうございます。ありがとうございます。あなたの大切な一人子イエス様を人としてこの地上にお使わしくださり、唯一まことの救い主として、私はあなたと共にいるというインマヌエルの約束のもとに、私たちを罪から救い、滅びから解放し、永遠の命をお与えくださいました。なんという恵みでしょうか。ついつい私たちは毎年の年間行事のかのようにこのクリスマスを受け止め受け流してしまいやすいものかもしれません。しかし今日私たちはインマヌエルの主を心の真ん中にお迎えします。どうぞ主ご自身が今日も共にいてくださることを私たちがもっともっとよく分かりますように、もっともっとその手を握り返すことができますように、主と共に歩み出すお一人お一人をどうぞ神様が祝福してください。神様どうぞこの教会の歩みを続けて神様がお導きくださって、この一年数えきれないたくさんの恵みがありました。感謝いたします。新しい来たる一年もイエス様をこの教会の頭と告白し、イエス様を私の主と告白し、イエス様を心の王座にお迎えして歩んでまいりますので、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。